朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時性、榊泉の定時性フィーリング。
おはようございます。
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 おはようございます。今回もギリギリ収録ですね。
ね、今日水曜日って言うじゃん。
今日配信って言うじゃんって言うとですね。
本当だね。めぐちゃんは文句も言わず偉いよね。
そうですね、心の中では思ってるはずですよ。
なんといろんなところでちあいつらって言ってるから
言ってるんじゃないですかね。
ひー、信じられない。おたるくん、どうでしたツアーは？
いやー、過酷でした。
ほんと、
うん、
積み込んで積み下ろして、積み込んで積み下ろして。
そうですね、もう計10回はやりましたね。
本当。
はい。まず自宅でまず積み込みますよね。
積み込むね。
で、小島のドラムの小島の家に行って、
うん、
もう一回積み直しますよね。
うん。
で、目的地に着いて積み下ろしまして、
はい。
ライブをやって積み込んで、
うん。
そのまま豊橋に行って積み下ろして、
なんか夜走りだったね。
夜走りでした。
お疲れさんです。
いやいやいや、
それで
そんなこんな
はい、ついて積み下ろして、
ついて積み下ろして、
うん、
でまだイベント終わって積み下ろして、
うん、
で翌日また名古屋がまたなんかストリートの会場だったんで、
見たよ写真。
はい、
なんか人形供養って書いてあったよ
あそこね、
うん、
名古屋のね、万松寺っていうお寺なんですけど、
お寺、へえ、でも
大須のあったりなんですけど、
うん、
なんかね、あのお寺っていう、お寺の境内っていうから、
うん、
あのいわゆるお寺の静かなところを想像してたんですよ。
うん、
そしたらなんかもう街中のあの商店街の真ん中と真ん中にあるような、
うん、今風のお寺なんだね。
なんかビルディング的なお寺で、
あるよね最近よくね。
ありましたね、
うん、
なんか4時とかになると、
うん、
あの巨大カラクリ人形がいきなりドーンって音が、ね、大音量で始まって、
は
い、しかもなんか高音質みたいな感じの
渡るくんが聞いても音質いいなって感じだった
音質いいなっていうか、なんかもう本当これ大丈夫かっていうような音量で人形が動き始めて、しかもなんかなんていうんですか、あの鬼太郎みたいな感じの音楽、
ポヨーン
ドカンドカン、その音楽に合わせて
、うん、
いやおーおーなんとかとか言って、
ちょっと恐ろしいね。
恐ろしいですよ。そのすぐ下の会場だったんでまあ俺たちはあの実家重ならなくてよかったんですけど、重なってる人たちもいて、うん、俺たちの前にやってる人たちは
それ考慮してもらえなかったの？
もらえてたみたいですけどね、まあ、うん、ちょっと中断みたいな感じで、大変そうでしたよ。
そうだね、それ割とバンドの音楽よりも印象に残っちゃうって感じだよね、鬼太郎が。
そうですね、鬼太郎じゃないと思うんですけど
本当
な、俺らの時は曲が終わった瞬間に、
うん、
ダガダンって閉めた瞬間に、
うん、
鐘が1個鳴りましたね、ゴーン
それみんなお客さん笑ってんの？
今日は割と笑ってましたね鐘1つみたいな感じの
鐘1つ
喉自慢かっていう感じ
すごいお寺の洗礼を受けたね。
はい、もしもなんか MC で手を合わせて、ありがとうございました。
なかなか、うん、なかなかできないライブでしたね。
そうですね。
うん。
惜しかったです。
本当？なんかあの渡るくんがさ、いつになくいっぱいツイッターでレポートしてたじゃん。で、それであの定時制周辺のさ、あの生徒さんの皆さんもすごいレポートしてくれててさ、
そうですね、いろんもうね各会場いらっしゃいましたよ。あの定時制の
各会場各角度からいろいろいただきましたよ。
あ、そうですか。あの、はい、本部としてはいろんな情報が集まってきたわけですね。
そうだね。で、まあお寺のその、 あのライブ会場だけはちょっとあのいろいろ聞いとこうと思って。
あそこのね人形供養ね、
はい、人形供養はちょっとだからさ、あそこの 裏側にはさ、なんかお菊人形みたいなさ、こう髪の毛伸びてる人形がいっぱいいたのかなと思って。
なんかそういうのいなかったんですけど、まあからくり人形はいましたね。
怖ー、そうなんだ。
だから1階のその1階がお寺になってて、うん、はなんかビルの中にお寺が埋め込まれてて、多分もともとはお寺だったと思うんですけど。
ああ、そうだね、お寺が。だから今永代供養みたいなさ、あのこう、お墓もお寺のビルの中にあるみたいなのがあるから、そういう感じなんじゃない。
あります
もん
ね、
うん、
まああの銀座の歌舞伎座と一緒ですよ。歌舞伎座もうビルになってますもんね。
そうだね、うん、1階になんかショッピングセンターなかった、仏壇仏具のショッピングセンター。
いや、そうショッピングセンターはなかったですけど、えらいえらいとこでしたね、本当に。
本当
でかいとこで、
うん、それで名古屋それ各いろんな会場でやるライブをやる感じだったんだよね。
そうなんですよ、なんか10箇所、うん、20箇所ぐらいあったのかな。
あ、本当、
うん、
ビードさんは2箇所で出たの？
私は2箇所出ました。
本当、積み込んで積み下ろして、
うん、それがまた2回やんなきゃいけないじゃないですか。積み下ろして積み込んで。
そうだよね、
そしてまた積み下ろして積み込んでみたいな。
アコースティックでね、なんか移動できる人たちは楽ちんだけど、バンドでやってたもんね。
そうなんですよ、
うん、アンプとかも持って行ったの？
アンプ持ってきました。
すごいね、
最初の会場はでもエレドラと、
うん、
エレドラがあって、
うん、
エレドラでやったんですよね。
え、小島くん？
え、
トクトン、トクトン、トクトン、トクトンってやってたの？
なんかそう、音はね、なんかいわゆる、うん、なんていうんですか、まあ生っぽい音ではあるんですけど、やっぱり打ち込みっぽくなるじゃないですか。
ああ、
なんか結構面白かったですね。
え、お気に入りになったの？
小島は気に入ってました。
買おうか
な、買おうかなとか言って。これハマっちゃうな、これいいないいなって言ってるんだけど、
うん、
誰もいいなとは思ってないんですけど。
やめてほしかった。
いや、でもまあそこはエレドラしか使えないので、エレキドラムで。最近のはすごくね、
うん、
感触がいいらしく、すごく自分が上手くなった気になるって言ってましたよ。
あ、本当、もうあの硬いやつじゃないんだ、硬いパッドの。
あ、じゃないですじゃないです、もうなんかねちょっとメッシュみたいなこうやつで、
うん、
こうちょっと反発性が高いというかビヨンって感じになるんですよ。
へえ、すごいね。
最近結構すごいんですよね。
うん、子供用エレドラとかもあるもんね、その、
うんうんうん、
騒音の問題でさ。
はいはいはい、はい、
だからよくできてるようになってんだね、子供の手首を守ったりとか。なるほどなるほど。
いや本当に。
お疲れは取れましたか？
あれ2日間、2日間経ってやっと取れてきた感じですかね。
あ、本当、それもう年老いてきたんじゃない、渡るくんも。
そうなんですかね。いや、結構スケジュール厳しい感じでしたね。でも寝てないっていう感じの、ずっと。
そうだね、あの誰かが運転してるっていう感じでね、夜とかもね。
そうですね、
お疲れ様でした。
いや、
なんかビートさんは相性、なんか年末までにこういうあのなんか弾丸ツアーが何回かあるみたいだよね。
そうなんですよね、あの、
まだ発表してないの？
ま、そうそう、まだ発表してないんですよ。
あれ、
まだ発表してないんですけど、
うん、
あれはすごいですよ、多分今回を超える。
そうだよね、
大変なことになりそうなのがね、また年内にあったりとかしますからね、
うんうん、ね、あれはなんかできれば一緒に行きたいって言ってたんだけどね。
そうですね、
ちょっとなんか小学生になったまーちゃんのあれこれもあるし、どうだろうみたいな、どうだろう点点点点のまんま、
のまんまね。
そのまんまにしてる感じだけどね。
まあ7月は俺たちが小判ザメで、
そうだね、
ですけど、
うん、
逆小判ザメを泉さんが画策してたってことですか？
そうそうそう。逆小判。
逆小判返しだみたいな、
ね。小判返しね。 でもさ、小判返しするにはさ、ハードすぎてさ、ちょっと飛行機使っていいって言ってたよね。
そうですね、VIP、うん、移動してもいいみたいな、
待ってね、みんないらっしゃいみたいな、いらっしゃいしようと思ったらもうとっくに朝早朝そちらがついてるっていうね、
みたいなね。そうなんです、
大ヒントだね、わたるくん。
いやいやいや、もうこれ以上言うと怒られるんで。
そうだね、そうだね、影のリーダーに怒られちゃうね。
怒られちゃいますか。まあとりあえずはですね、
うん、
あの泉さんのツアーね、小判ざめで、
そうだね、
ありますから。
そうだね、なんかうちの、あのパパ社長もあのいろんなとこ行けるみたいな様子なんで、
は
い、
行ける感じですか。
うん、
そうです、そうです、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうだよね、わたるくんとなんかあのレコーディングでずっと一緒にいたけど、それからちょっとしばらく今空いてるんだけどさ、
はい、
なんかそれからあれこれあった出来事を覚えてますか。あのジョン・メイヤーもあれだよ、
そう、あ、ジョン・メイヤーも見ましたよね。
見ましたよね、遥か忘却の彼方に行ってるんじゃないの。
そうですね、レコーディングの合間に見に行ったって感じでしたね。
見に行ったね、よかったね、うん、
よかったですね。
うん、よかったよ。
ギターソロでお腹いっぱいですよ。
そうだね、もう歌った鼻からギターソロだったね。
歌った鼻からもうまずギターソロから始まって、
うん、
イントロ行って歌行って、うん、ギターソロ行って歌行ってギターソロ行って、うん、歌行ってアウトロギターソロ行って、うん、終わりっていうのが、
うん、
2時間続く。
そうだよね、なんか私さちょっと睡眠不足がたたってさ、途中なんかいい感じの睡眠をいただいたんですけど、
はい、横で気持ちよさそうに寝ていらっしゃいましたね。
カクンカクン来てた。
カクンカクン乗ってんのかなと思ったら目つぶってるみたいな。なんかちょっとリズムが違う感じの、カクンカクンみたいな、こう
本当
いびき顔は笑ってましたよ、なんか。
夢見てたのかな。
顔はすごくね笑ってました
よ、うん、幸せだったんだね、あの瞬間ね。
なんかああいうあのライブとかで寝るのって本当に気持ちいいですよね。
気持ちいいよ、またいい感じなんだよ。なんかジョン・メイヤーの音楽ってそんなにさ、あの急に爆音が出るわけでもなく、
そうですね、
淡々と流れる川のような、
びっくりするようなあれじゃないですもんね。
そうだよね、途中で特攻とかがさボーンとかなったりしないからさ。大人の感じだったからさ。おやすみなさい、ね、みたいな。
本当に、まあでもすごく良かったですけどね。
良かった、
うん、
なんかさあのネットとかでさ見てたら、なんかあのジョンがさ前と後ろにアコギとあのギターエレキギター持って、
うん、
こうなんか後ろを見ないでこうやって弾くみたいなさことをやったの。
え、お
やってないの。
やってないと思いますよ。
あ、本当、じゃあ別の日なんだね。
別の日かな、うん、
なんかそういう、
まあ、そんな曲芸じみたことはやってなかった気がしましたけど
ね。本当、曲芸はあのなんか早弾きだけだった。こうやって弾くんだよつって、
あのアコギ早弾き的な。
早くもできるし分解するとこうだよみたいな、
ね、
ね、ベース音だけ。そっか、その曲芸がさあの寝てる間に行われたのかなと思って、すごい、
いやいや、
チッと思ったの。
いやいや、曲芸してなかったですね。
よかった。
いや別にそのよかったもクソもない。ああいう時寝るとすっごく疲れが取れるんですよね。
そう、本当にね、うん、よかったよあの睡眠。
生き返るみたいな感じですよね。
うん、生き返った。でその後起きた後のまたライブが良かったからさ、
うん、
よかったなーみたいな、
なんか同じ武道館で今度ポールが来るじゃないですか。
うん、また武道館でやるんだ。
武道館で1日だけやるって言って、でいわゆるビートルズの武道館公演 の再来みたいな感じで、
うん、
まあ、ビートルズじゃないんですけど、
うんうん、
ポール一人なんですけど、
うん、
普通にアリーナ席の高いところが10万円で、一番安くても 4万円とかなんですよ。
え、普通のなんか2階席とか3階席でも、
うんうん、
本当は。
で、あの25歳以下の特別席みたいなのが、
うん、
当時と同じ値段の1500円だか2500円だかっていう席はあるんですけど、うん、まあ年齢制限があって、
うん、
でもその10万円の席のチケットも即売り切れちゃったらしいんですけど、
すごいね。
すごいですよね。
それ行くの？
行かないですよちょっとね、俺はちょっと高すぎるのよなと思って、まあ思い出の人たちが見に行けばいいんだろうなと思うんです。別にその否定はしないですけど、
うん、
もしその4万円の席行くとしても、俺4万円だったらジョン・メイヤーが8000円だったからジョン・メイヤーぐらいのそのね、
うん、
人のライブを5回見た方がいいなと思っちゃう、ね、どっちかって言った
らそうだね、
4万円のポールも見たいけどなって、
うん、
ちょっとね高く、うん、高いですね。
そうか、もうポール1回見たからな全然ファンでもない感じだよね。
観光地みたいになってませんか？あそこ一回行ったからなみたいな。
マチュピチュに一回行ったからもういいや、
まあ、次他のとこ行くかみたいな感じのね。
そうだね。まああれじゃない、なんか日本に行ったらさ、みんなチケット買うからこれぐらいでも大丈夫じゃないみたいな値段設定なんじゃない？
そうですね、強気な設定ですよね、うん、まあギャラも高すぎるんでしょうけどね。
うん、ね、まあなんかあんまり良くないよね。
そうですよね、
うん、もうちょっと
かなりの違和感を覚えてるんですけどね
まあストーンズみたいにさ、もうなんか、あでもまあストーンズも高いよね。まあ高かったけど、
そうですね、1万5000円ぐらいですかね、
うん、でもまあなんかその花道は8万円とかさ、なんかそういうスペシャルなところをバンとしてさ、なんか見せていただきたいよね、
うん、そう、間口をちょっとね広げていただきたいですよね、う
ん、ね、なんか1歳から3歳児席とかね、いろいろこう幼児教育からいろいろ力入れていただきたいとこですよね、ビートルズさんには ね、
あとはね、胎教の席とかね
そうだね、
妊婦さんしか入れない、
あと犬猫の席ね
犬猫ね、
犬猫、意外と
ネズミね
そうだね、ネズミ途中でさ武道館とかさブワーって逃げ出したらさ、地震だーってわかるもんね。
あの、なんかそういうアトラクションありますよね、ディズニーランドで。
あ、本当？
こう座ってシアターみたいなとこ座って、
うん、
ネズミが走ったみたいな画面がこう来たら、なんかシュッてこう、
あるある、
あれのリアル版みたいな。
ドンってこう下から蹴られるみたいなとかあるもんね。うわっ、ね、全然。
あとはまあね、
うん、
豚とかね、美味しくなるようにこう。豚と野菜席ね。
野菜席いいね。なんか白菜とか一個一個座らせてあげたいよね。
ね、うん、ポールの武道館のコンサートを聞かせた白菜ですって言ってる。
買うんじゃない？ビートルズマニアが。
マニア買いますよね。
マニア買うよ。
今日はポール鍋しましょう
そう、輸入してあのリンゴリンゴの音楽を、あ、ドラムを聴いた椎茸も来てるよみたいな。イギリスから輸入したんだけど。
もうなんかすごいイカサマ臭いじゃん。そリンゴのドラムを聴いた椎茸ですとめちゃくちゃめちゃくちゃ
めちゃくちゃだね。でもなんか日本のさ、ビートルズマニアとかストーンズマニアとかさ、そういうのやってそうじゃない？この椎茸違うんだよねみたいな。
ずっとビートルズ聴かせてたんだよね。
そう1969年のねみたいなアホか言われるわ。青ですね。あたるくん、お手紙が来ましたよ。
来てますか。
はい、お手紙でも読みますか。
はい、
フィーリングネーム東海の友塚さん、
はい、
いつもありがとうございます。
はい、豊橋来ていただいてありがとうございました。
そうなんだ。
豊橋にはねもう、うん、あのファンクラブの先方を切る方々がみんな集まっていただいて
そういえばファンクラブって俺のファンクラブ。
そうです。
おとるくんもさ、なんかビートさんのファンクラブ作ったらどう？
ファンクラブ作るほどの何をやるかっていうね、うん、そんなに人が集まらないんで、あのまあおいおい考えます。
そう、なんか特典、ファンクラブ特典のなんかグッズを、エコバッグをね、
エコバッグね
作って
またエコバッグ
巨先生、読む院さん、おはようございます。
おはようございます。
63件目に学生時代の憧れの、芸能人について盛り上がっていましたが、私の場合は原田知世さんでした。
知世出た、
知世出た、人気だね、知世さん。
人気ですね。
ポスターを貼っていたのはもちろん、 CM 出演をしていたオーディオ製品のカタログをもらってきたり、雑誌の切り抜きを集めたりもしました。さすがにお二人のような結婚したいという壮大な野望はありませんでしたが、なんとかお近づきになりたくて、同じ芸能人になるしかないと考え、中学を卒業したら吉本に入ろうかと本気で悩みましたが、私はただお笑いが好きなだけで才能はなく、しかも父親はかなり厳しかったので、そんなことを言ったりしたら家どころかこの世からあの世に感動されかねなかったので結局言い出せず普通に高校に進学しました。後から考えたら、女優さんとお近づきになりたいのなら映画会社やテレビ局の社員になった方が確実だと気づき、あの時吉本を目指さなくてよかったなと安堵しています。お二人は現在共にミュージシャンとして活動していますが、その道を目指す決断までに迷いはなかったのでしょうか。そして家族は反対しなかったのでしょうか。質問に答えていただければ嬉しいですということでした、
はい、
ありがとうございます。そうだね、
先生はどうだったんですか。
何のこと？
その友代のことじゃなく
て友代はライバルだよ。
友代はライバル。
そう
ね、あの舞台監督のね、
某ポール
監督がね、
ポール監督が、
あだ名はポール監督が、
うん、
友代が好きすぎて、
うん、そうそうそうそう、
友代の現場、あの泉さんの現場を、
うん、
あの自分の仕事なのにそれをブッチして友代の現場に行くっていうね
そうだよ、もう友代はマストで行くっていう感じだよね。もう友代、友代って呼び捨てにしてすいません。友代様、友代様ね。そう、まあ友代ちゃん本当にね、なんか、
なんかね、人間的ってすごく素敵らしいですからね。
あ、そうなんだ。
聞きましたよ、ポールから。
ポールは首ったけなんでね、ちょっとそれは持ってるかもしれないですけど、
スタッフはみんな大好きらしくて、友代さんのことが。
あ、ほんと。なんか私が聞いたところによると、もうあんなにこう儚そうに見える方ですが、すごいやっぱり男性的にこうあれこれ決めてお仕事をなさる方みたいですよ。
そうなんですね、まあ、そうでしょうね。
うん、じゃあなんか男気に惚れるところもあるんじゃないですかね、皆さん。
そうでしょうね、きっと、
うん、まあ、でも友代さんお会いしてみたいですよね。
ねえ、
うん、そう、ミュージシャンとしてそれを決断するまでにってことだよね、
はい、
渡る君はどうだったのよ。
これ何、別に迷いとかないですよ、そんな。
本当、
別に涌井さんに会うためにミュージシャンになったわけではない
そうなんだ。
会いたいですけどね、
うん、でも私はなんか五大五のコーラス隊に入りたいがためにミュージシャンを最初決意した感じだよ。
あ、そうな、そうだったんですか。
そう、小学校、小学校の時だね。
そうす、早いですね。
早い、
結構早熟ですね。
そうだね、なんかあんまりさ、なんか迷いがなかったんだよね、それ。
おー、すごい。
そう、
俺なんか中学ぐらいから音楽をね、
うん、
やってましたけど、まあバスケも好きだったんで、
うん、
これもバスケの選手か、
うん、
ミュージシャンかどっちかだなって最初思ってたんですけど、
うん、
あの NBA とかねアメリカのプロバスケが好きで見てて、
うんうん、ロットマンとかの時代なの？
そうそう、ロットマンとかの時代です。マイケル・ジョーダンとかの時代。
ああもう全盛じゃん、ブームだよね。全盛
ですよ、うん、その時に自分が考えて、
うん、
自分の今の中学校は地区大会で負けていると、うん、で地区大会で優勝してるやつ、
あ止まってる、アサル君が止まってる。もしもし、皆様残念ながら用務員さんからフェイスタイムがなかなかつながらないので、これは面白いので、引き続き、来週に持ち越したいなと思います。まあ時間的にもいい感じだね。まあじゃあこれでまた来週ですね。来週そのロッドマンがどうしたんだ、それから、榊泉が、プロになるにはどうだったんだっていう話も、したいと思いますので、お楽しみに。じゃあ皆さん、ちょっとあれだよね、夏めいてきたっていうか軽くムシムシしてきたので、蚊に気をつけてね、蚊に刺される時期になってきたので、虫よけしてお出かけください。ではでは。
お客さん、お客さん、もう終わりなんだけど、もう終わり、もうテレサテンいっぱい歌ったじゃない、もう今日は終わり、お財布も、はい、お財布出して、あ明日も仕事でしょ、もうこんなところで寝てる場合じゃないのよ。もう一杯、もう一杯だけね。はい、わかった。もう一杯だけよ。はい。はい、ストップ。